こんばんは、デイリンクボーカルひかこです。皆さん、ハッピーニューイヤー。新年明けましておめでとうございます。とうとうね、新しい年が始まりましたね。2018年、皆さんいかがお過ごしでしょうか。年末年始ね、こう学校や会社がお休みの方も多いと思いますし、この時ぐらいはね、少しでもこう多くの方がゆっくり体をね、休めることができてたらいいなと思いながらも、変わらずお仕事の方もおられますよね。一年の始まり、こう働いてくれてる方に感謝しながら、皆さんが素敵なお正月を過ごせるようにと企画を願ってます。それではね、2018年、今年も健康に幸せな一年が送れるようにと祈りながら、今年一発目のタイトルコールいってみます。皆さんご一緒にタイトルコールいっちゃいましょう。
デイリンク、デイリンクの今夜も眠れないガリガリラジオ。
改めまして、デイリンクボーカルひかこです。タンタカタカタンタン、ということで2018年一発目のゴリラジ放送が始まりました。イエイ。タンタカタカタンタンっていうのは、あの BGM ね、あのお正月っぽく、ほらお正月によく流れている BGM っていうか、なんかあれなのかな、こうなんか三味線とかでやるタンタカタカタンポンみたいなわかります？わかるかな、わかんないかな、過去もわかんなくなってきたんで、まあそんな話は置いといて、とうとう新しい年がスタートしましたね。皆さんお正月どんな風にお過ごしでしょうか。過去はこう去年はね、地元の鳥取県と東京をこう行き来する生活が続いてたんだけど、今年は珍しくね、年末年始は東京に行って、そう今回家族がね、東京の方に遊びに来てくれてて、まあ、そのおかげで家族団らんでね、お正月過ごせている感じであります。お正月といえばね、1月1日はおせちを食べて、まあ、お年玉あげたり初日の出を見たりして、そこをね、お正月らしい行事やイベントが盛りだくさんですが、皆さんはどんなね、元日元旦を過ごされたでしょうか。そう、あ、元旦といえば、そう、初夢ですね。皆さん初夢は見られましたか。過去は正直に、元旦にどんな初夢を見たかっていうの覚えてないんだけど、その前の日に見た夢を覚えてて、そう、ということは去年のお話になるんですが、去年12月30日や大晦日の31日に見た夢は覚えてて、もうね、その時に見た夢がもう恐ろしいぐらいに悪夢でそう、それをすごい鮮明に覚えてて、もう多分きっと一人でね、うなされてたんじゃないかと思うぐらいの本当悪夢でしたね。なので起きた時にはぐったりで、もうそう、2017年最後どうしちゃったんだろう私って思いましたね、本当。でもこう悪夢を見るぐらい、あの別に嫌なことがあったとかってわけではなくて、まあ多分ね、去年の年末時期はちょっと割と忙しくてバタバタしてたので、多分きっとね、あの正直もう親身ともにぐったり疲れてた影響で、まあ夢の中でもうなされてたんじゃないかなと自分では思ってます。でそのまんまのなんか雰囲気で、初夢もうなされてたらどうしようと思ってたので、まあ簡単にね、見た夢はまあ全然覚えてなくて、逆に覚えてないぐらいがちょうどよかったのかなと思ってます。ちなみにね、初夢は古くにはこう、まあ初夢とは節分、立春にかけて見る夢とされてたようですよ。今とはちょっと少し時期が違いますよね。江戸時代には 初夢をいつ見る夢とする、いつ初夢を見るかっていうのを、まあ、いくつかの説があったようで、例えばまあ今は一般的ですけど、大晦日元旦にかけて見る夢を初夢というか、元旦から2日にかけて見る夢を初夢というか、または2日から3日にかけて見る夢を初夢というか、まあいつ見る夢を初夢にするのか、昔はねいろんな説があったみたいですよ。今はね一般的には大晦日から元旦にかけて見る夢を初夢ということが多いですよね。ちなみに縁起がいい初夢といえば、一富士二鷹三なすびと言いますが、ひかこはね生まれてこの方縁起がいいとされてる夢一度も見たことないんですよ。皆さんはありますか？一緒にね一度でいいからこの縁起がいいとされてる夢を見てみたいなーとね、もうねその縁起がいい夢を見た瞬間はもう起きてすぐ宝くじ買いに行っちゃおうって思いますよね。なんかこう縁起がいい夢を見たらラッキーなことが起こりそうな気がしませんか？と思ってもそんなね都合よくラッキーなことが起こるとはまあなかなかそういうことはないので、まあ今年もねひかこは地道に人に優しく自分に厳しくをモットーにこうコツコツと努力しながら歩んでいきたいと思います。そんなね初夢の時期は終わりましたが、まだまだ気温は低く寒い日が続いてますね。でもねこの寒い時期冬の楽しみといえば、見ると心はポカポカ暖かい気持ちになるイルミネーション。まだまだねこれからの時期もイルミネーションが綺麗ですよね。以前ねこのゴリゴリラジオで東京のおすすめイルミネーションスポットを何個かご紹介させてもらったんだけど、今回ねリスナーの方から新たなおすすめイルミネーションスポットを教えてもらったのでご紹介したいと思います。ラジオネームはなちゃんさんからメッセージとともにイルミネーションスポットをご紹介していただきました。読ませてもらいます。ラジオネームはなちゃん、東京のイルミネーションも綺麗だけど、花はいちごちゃんと毎年行く愛知のイルミネーションがおすすめだよ。1位はデンパーク、安城市のデンパーク、とっても大きくて可愛いクリスマスツリーとイルミネーションがあるんだよ。2位は栄のオアシス21と名古屋テレビ塔のイルミネーションだよ。いちごちゃんが日本で一番大好きな場所のイルミネーションだよ。3位はフラリエ、馬車の可愛いイルミネーションとポインセチアのとっても大きなクリスマスツリーがあるんだよ。はい、ということでねラジオネームはなちゃんから愛知のおすすめイルミネーションを3つランキング形式でご紹介していただきました。はなちゃんご紹介してくれてありがとう。ひかこはねこうまだ愛知県は遊びに行ったことがないんだけど、愛知にもねおすすめイルミネーションたくさんあるんですね。はなちゃんがこう1位とおすすめしてくれた安城市のデンパークイルミネーション、ひかこも調べてみたんだけどすごくね有名なイルミネーションなんですね。口コミとかでも間違いなく愛知で一番行った方がいいイルミネーションスポットと書いてあることが多くて、そう、はなちゃんがこうおすすめしてくれたクリスマスツリーは20本以上こうツリーがずらーっと並んでるみたいで、あとねライトアップした風車やイルミネーションをまとったメルヘン号たるものもあるらしいですよ。こちらはね1月14日までライトアップされてるとのことなので、ぜひ皆さんお正月のうちに行かれてみてはいかがでしょうか。そして続いてね、はなちゃんが2位に挙げてくれた 栄のオアシス21と名古屋テレビ塔のイルミネーション。はい、こちらね、オアシス21と名古屋テレビ塔のイルミネーション、どちらも写真でだけど、こう検索して見てみたんですよ。したらもうすごい綺麗で、名古屋テレビ塔のイルミネーションは、遠くからね、眺めるだけでも綺麗らしいですよ。テレビ塔の中は、入れるのかな？上がれる？らしいんだけど、テレビ塔の周りにもこう綺麗なイルミネーションが数多くあるみたいだから、外からね眺めるだけでも十分素敵なスポットらしいです。そしてね、オアシス21のイルミネーションスポットはイルミネーション以外にもスケートリングもなんと設けられているとのことで、イルミネーションを見ながらスケートを滑るってすごく素敵ですよね。ひかこも行ってみたいな。かなちゃんね、こちらが日本で一番大好きな場所のイルミネーションとね、こう言ってたので、大切なね、場所をご紹介してくれてありがとうございます。そして3位のフラリエ。こちらはね、花と緑に囲まれた場所なんですね。かなちゃんがご紹介してくれたように、馬車のね、可愛いイルミネーションがおすすめみたいで、写真を見てもこう幻想的なのがすごく伝わってきて素敵でした。こちらのイルミネーションは3月21日まで開催されているとのことなので、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。かなちゃんおすすめしてくれたね、愛知のイルミネーション、どれもとっても素敵でした。ひかこもね、イルミネーションイベントが開催されてるうちに行ってみたいなとこうね、行ったらかなちゃんに報告します。かなちゃん、メッセージとともに素敵なイルミネーションご紹介してくれてありがとうございました。そしてね、明けましておめでとうございます。いつもねゴリラジ聞いてくれて、去年もこうはなちゃんといちごちゃんのこう応援してくれる気持ちがすごく嬉しくて、結構はね何度もこう励まされました。相方のクマヒーもね、花ちゃんといちごちゃんに会いたがってたから、またみんなでね会えるといいなと思ってます。改めて花ちゃん、メッセージありがとうございました。今年もね素敵な一年を過ごしてるようにと願ってます。ひかこはね、こう花ちゃんといちごちゃんのことずっと大好きなので、今年も見守ってます。それではここでね、メッセージを送ってくれた花ちゃんに一曲お送りしたいと思います。ブレイカー。
広がる空に夢を。
次はあのコーナーに移ります。
ひかこの三つ星質問コーナー。
このコーナーはひかこに聞いてみたい質問3つをリスナーの皆様から募集し、投稿していただいた質問に私ひかこが答えていくというコーナーとなってます。今回質問してくれた方は兵庫県在住ラジオネームかおるさんから質問いただきました。まず一つ目、こちらの質問はね、ひかこのアメーバブログの12月21日に更新したゴリゴリラジオ2ブログのクマヒーのね写真を見てのご質問ですね。はい、では早速読ませてもらいます。クマヒーが水色のドレスを持って乾かしてるのかな。今の時期は洗濯物が乾きにくいから大変ですよね。今夜も暖かくゆっくり休んでくださいね。おやすみ&いい夢を、というねタオルさんからの温かいメッセージとともにご質問をお送りいただきました。そう、この日のブログのクマヒーの写真が、クマヒーがね、あの水色のドレスを持って眺めてる写真なんですけど、そう、12月21日更新のブログです。まさにね、カオルさんが言うようにこの時期はそうですね、洗濯物が乾きにくいからきっとクマヒーは水色のドレスを持ってドライヤーかなんかで乾かしてるんじゃないでしょうか。ひかこもそう思います。はい、でも本当はそうで、この時期ね洗濯物乾きにくいから大変ですよね。外干しできない時期はこう部屋干しだと生乾きになりやすいですし、そういう面だと夏はカラッと洗濯物が乾くからいいなと。まあでもその分ね、夏は暑いし世の中にこう虫はね発生するし、でそう考えると夏よりねまだ冬の方がひかこは好きかなーなんて思って、はい、ということでね、あの質問の答えとはだいぶずれてしまいましたが、うん、かおるさんの言うように12月21日ブログのクマヒー写真はね、水色のドレスを持って何をしているかというと、ドレスをドライヤーで乾かしてるそうです。はい、では続いて2個目の質問、こちらはね昨年12月にいただいたご質問です。今日一日ゴリゴリラジオお疲れ様、12月もあと10日とちょっとになりましたね。僕は毎日仕事でバタバタしてるけど、ひかこさんはどうですか。ちなみに今日は休みだったけど家事をしないといけないからあまり休んだ気がしないです。今仕事を優先してるのもあって年末のお掃除はやってないです。はい、ということでね、こちらは昨年の12月にいただいたご質問です。12月はね、年末こう1年で一番忙しい時期とも言われてますし、かおるさんも忙しかったんですね。はい、ひかこもね年末先月12月は忙しくてちょっとバタバタしてしまったんですが、でもねあの12月にねこうやり遂げたい目標もあって、それをこうやり遂げることができたので、ひかこにとってはすごくねあのいい気持ちで1年を終えることができました。でもあまりこう忙しすぎるとね自分自身を見失いそうになるので、まあなんていうか、私は誰、ここはどこみたいな。なのでまあ今年はもう少しね自分自身を大切にしながら自分の時間も作りながらね過ごしていけたらいいななんて思ってます。かおるさんね、年末のお掃除こう無事に終わったでしょうか。確かにねこうお仕事忙しいとお掃除する暇もないですよね。お掃除も大切ですが、たまにはゆっくりね体休めてくださいね。では最後3つ目の質問、今日も一日お疲れ様、ひかこさんの仕事納めはいつですか。僕は30日が仕事納めです。 ちなみに年末年始は初詣に行く以外は家で過ごす予定です。はい、ということでね、こちらも去年昨年にいただいた質問なんですが、ひかこの仕事納めは年末の年末、大晦日の31日でした。はい、でもカオルさんもね、30日までお仕事だったんですね。お互いお疲れ様です。今はね、こうカオルさんゆっくりお正月休めてるといいなとこう願ってます。ということで3つの質問終わりまして、ラジオネームカオルさん、質問ありがとうございました。昨年もね、たくさんゴリラジに質問投稿してくれたカオルさん、一つ一つ大切に読ませてもらいました。まだね、読み切れてない質問もあるので、今後も引き続き投稿してくれた質問読ませてもらいます。カオルさん、明けましておめでとうございます。これから1年も素敵な日々が過ごせるようにと願ってます。ご質問ありがとうございました。このコーナーでは随時皆様からの質問を受け付けております。投稿はひかこのアメーバブログ、ひかこのメロディックストーリー内コメント内や、デイリンクホームページコンタクト問い合わせホーム、また相方くまひのツイッターからも受け付けているので、皆様からの投稿お待ちしてます。それではここで一曲お送りしたいと思います。チュラチュラ、
吹き込む流れる根の向くまま、描く未来を言の葉に乗せて、目指す道は果てなき
こと、
そこ
ほらどこ、
それでも散りゆくまで叫び続け、今チラチラ弾むリズム、不思議な夢の始まりさ、あなたとつながるきらめきのファンタジー、キュートに舞い上がれよ、ロックな風を絡ませて、2.5 次元の世界へさあ行こうぜ、ひらりと漂う遥かな想い胸に、記憶色づくまだ見ぬ景色へ、ふわり抱負並べて、
ふわしばさば
らら、秘密の扉開け、
3、2、1、
今チラチラ巡るリズム、輝く夢を詰め込んで、奇跡でつながるみんなグルーのファンタジー、キュートに咲き誇れよ、ロックな時を駆け抜けて、 2.5 次元の世界へさあ行こうぜ、不思議な夢の始まりさ、あなたとつながるきらめきのファンタジー、 切な時を駆け抜けて 2.5 次元の世界へさあ行こうぜ。
ありがとうございます。お送りしました曲はチュラチュラ。本日のデイリンクの今夜は眠れないゴリゴリラジオ、お付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。ダイヤモンド。また次週水曜日夜7時30分から皆様にお会いできるの楽しみにしてます。今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。ここまでの相手はデイリンクひかこでした。それではまたね。
走り回ってみんなの笑顔が見たい、こんな気持ちが心強くする。みんなは大人がむしゃらに描いた道を進んでくよ。逃げ出せないことで未来への扉開くと私たち伝えてゆきたい。ダイヤモンドのようなキラキラ輝き目指し歌い続けるよ。これからもずっと私たちダイヤモンド。なんく夜もあって悔しくて眠れないんだ。でもまだ行ける気がする。こんなところで諦めたくはない。初めて名前を呼んでもらった日を覚えてるよ。 T シャツに刻んでくれた私たちの名前が嬉しくて前を向けたよ。ダイヤモンドのような光を浴びながら踊り続けてゆくよ。いつまでもずっと